はい、それじゃあですね、問題検討していきたいと思います。で、この問題ですけれども、小問が2つありまして、で、小問1がですね、X の主張と、で、小問2があなた自身の考え方、試験ですよね。だから、まあ、三者間方式そのものではないけども、まあ、それに近いと考えていいでしょうね。あなた自身の考え方っていうものを述べるにあたっては、反対利益も考慮しなきゃいけないでしょうからね。はい。じゃあ、ちょっと小問1からいきたいなと思うんですけど、X がね、どういう主張をするのかって話ですよね。で、ちょっと問題文のところを見ていただいて、二段落目って言ったらいいんですかね。一段落目で言って言ったらいいのかちょっとあれですけども、その X は Y 市で病院を経営する医療法人であるがっていうね、ここ見ていただいて、病院名を〇〇乳腺病院へと変更することを内容とする定款変更の認可を申請したと。で、そしたらそれが拒否られてしまったと、不認可になっちゃったっていうんですよね。で、そこでその不認可処分の取り消し訴訟を提起していると。まあ、行政訴訟ですね、これはね。で、なぜその不認可になったのかっていう理由が、その一つ目の丸のところに書いてあって、医療法 A 条によれば医療機関を報告することができるのは同法 B 条に列記された診療科名に限られると。で、それ以外の診療科名または診療科名と紛らわしい文言についてはこれを病院の名称として用いることは許されない。ちょっとここの部分が読みにくいですけれども、まあ、おそらくその B 条に列記された診療科名以外は一切ね、その広告とか、まあ、病院の名称として使うことはできないよと、まあ、こういうことなのかなとね。この広告と病院の名称を分けてるところがね、少し分かりにくいですけども、まあ、多分そういうことなんだろうなと思いますね。で、乳腺というのは、これは医療法によって広告が認められている診療科名。これはまあ B 条に列記されているもってことになるんでしょうけども、それに該当しないと。乳腺というのは身体の部位を指すものとして、医療法が広告を禁ずる診療科名または診療科名に紛らわしい文言に当たるということですね。はい。まあ、なので結局今回ですね、おそらくこの〇〇のところが引っかかったんじゃなくて、乳腺のところが引っかかったんでしょうね。はい。で、なぜその乳腺がね、診療科名として採用されなかったのかっていうのは、その次の丸のところにあるんですけども、まあね、X の主張を組み立てるにあたっては、とりあえず一つ目の丸だけ考えときゃいいかなと思いますのでね。まあ、この二つ目の丸は主に当てはめて使うかなというところですから、また後から見ましょう。さて、で、ここまで見てね、X の主張を考えたいんですけども、まあ、X としては、この乳腺病院へですね、この病院名として乳腺をつけるというね、その部分を規制されているということになりますから、まあ、具体的に言うんだとすると、その乳腺病院へと病院名を変更する自由みたいなものですね。これは規制されているということになると思います。まあ、もうちょっと抽象化して言うんだと、その病院名を変更する自由とか、ね、病院名を決定する自由と、まあ、こういうことになるのかなと思うんですよね。これが X が主張する憲法上の権利ということになるんだと思いますね。で、これ何条で保障されているのかっていうのは結構難しい問題でして、で、X 側としては当然これ21でいきたいですね。21でいくというのが、まあ、X 側の主張になるでしょうね。で、まあ、どうやってじゃあその21でいくんだろうかと。つまりこれは表現行為だっていうふうにね、言わなきゃいけないんですけども、どういうふうにその表現行為規制を基礎付けていくのかと。これなかなか難しいですよね。その乳腺っていうふうな、その病院の名前にその診療科名を入れますというところ。ここは今規制されてるわけだけども、これどういう意味で表現行為性があるのかということね。まあ、ここをうまく説明してあげる必要はあると思います。まあ、いろんなロジックはあると思うけどね。まあ、例えば、その名称というのは自分の思想というものがね、そこに現れてるじゃないですかというふうに主張して、で、その思想が現れてるんだから政治活動が外部にね、まあ、その現れてるというふうに見て、まあ、それは結局表現行為でしょうとね、そういう説明の仕方もあるでしょうし、あとはその国民のね、知る権利に奉仕するものだっていうふうな、そういうふうな言い方もできるでしょうし、まあ、いろんな説明の仕方があるかなというふうには思いますけどね。まあ、いずれにしてもその表現行為性を何らかの形で基礎付けていくと、ね、この必要があるのかなと。ですよね。当然これに対する反論としてはですね、想定される反論、もちろん反論書く必要はないんだけれども、試験の中にねまず書きゃいいんですけども、当然反論としては、いやいやこれって表現行為性全然ないよねとね、これはまあ一種の営業活動の一種ね、まあ一環じゃないですかと、まあ、どういうふうなそのお店の名前をつけるのかっていうのと同じなんだから、だから俺は営業活動の一環じゃないですかっていう反論が、まあ当然に想定されますよね、これはね。だからまあ営業の自由だということですよね。まあそれでまあ緩やかな審査っていうふうな感じの反論が来るんでしょうね、普通に考えてね。はい。まあ、今言ったらね、まずその対立点は当然出てくると思いますから、だから逆に言えば X としてはその表現行為性というものをしっかり基礎づけていかなきゃいけないですよね。はい。で、これよく聞かれるんですけど、22条でね、職業の自由、営業の自由で言っちゃいけないんですかっていうふうに聞かれるんだけど、X としては当然ですね、強い方の権利で行くのが筋ですから、だから X としては無理くりでもいいんで、表現の自由として主張したいですよね。まあ、もちろん、実際の訴訟ではその表現の自由も主張するし、営業の自由、職業の自由も主張する、両方とも主張するって形になるかなとは思うんだけども、ただ、答案で書くときには、まあ、両方主張するっていうのはちょっと無理があるかなと思うんで、まあ、まずね、表現の自由でこう、バチッと押し通していくというのが X のやり方としては、X の主張としてはいいと思いますね。 ね。で、これに対して反論として二十二が来るっていうふうな、そういうふうな立て付けで論じるのがいいと思いますね。はい。まあ、いろんなね、権利が問題になるっていうふうな場合にはね、もちろんその性質が違うと、例えば十四条のね、平等みたいな感じで、ちょっと性質が違うっていう場合はね、別ですけど、同じ自由権だというふうに考えるのであれば、それはやっぱり強い方から主張するっていうのがね、これがまあ、セオリーですよね。だから、X としてはなんとかまあ、21に持っていきたいですよね。はい。で、年額審査基準を立てて、で、温めていくという形を取りたいのかなというふうに思いますよね。はい。で、それで目的手段審査に流していって、まあ、目的審査、手段審査、いずれもですね、まあ、これ、ダメだと。目的でも手段でも引っかかるというふうに主張していくのがいいのかなと。まあ、いろんな主張考えられると思いますけどね。例えばですけども、一応ね、答案で書いたのは、目的としてね、まあ、なぜこういうふうな規制を置いてるのかっていうと、それはおそらくその国民に対して正しい情報を提供するっていう、その正しい医療を受けさせるっていうことだと思うんですよね。正しい情報を提供して、もって正しい医療を受けさせるっていうことだと思うんだけど、それって、まあ、国民自身がね、考えればいいんじゃないのっていう言い方もできるよね。それはね。どういう医療機関で、自分が診療を受けるのかっていうのは国民自身の選択に委ねられている。まあ一種のパターン、その過剰なパターナリズムだって言い方ができると思うんですね。これ広告規制っていうのはある種全般に当てはまることだと思うけどね。それはね。その広告っていうものを規制するってなったら国民に対して届けられる情報は減るわけですから、だとしたら国民がね、やっぱりそれは全部の情報の中から、ね、全ての情報の中から選ぶべきであるっていうふうな考え方からすると矛盾するわけだよね。それはね。国民自身の選択権を奪うことにもなるので、なので例えば目的審査では今言ったようなね、そもそも、その国民に適切な医療を受けさせるっていうことについては過剰なパターナリズムである、みたいなね。そういうふうな、まあ、論じ方があるのかなと。まあ、一例ですよ。今のね、一例だと思いますけども、まあ、そういう論じ方が一つあるのかなというふうには思いますよね。あとは手段審査のところもね、まあ、いろんな言い方ができるかなと思いますけど、例えばね、その B 条に列挙されたもの以外全部ダメだよっていうふうにしてるんだけど、そうじゃなくて個別具体に審査すべきであると。そういう立て付けにすべきであると。ね、今回一律なんですよね。一律、その B 条に列記されたものは OK で、それ以外は基本ダメだよっていうふうな立て付けじゃないですか。まあ基本的にもダメなんでしょうね、一切ね。B 条に列記された診療カメだけ OK で、それ以外に関してはこれダメだよっていうことなんだと思うんですけども、ね。まあそういうふうな一律のやり方ではなくてね。そうじゃなくて、個別具体に検討すべきであるっていうふうなね。まあそういうふうな論じ方があるのかなと思いますよね、これはね。はい。まあいろいろね、他にも当然論じ方あると思うんで、ここは好きに論じてもらって構わないところですけども、まあ例えば目的手段審査では今言ったような感じで論じればいいのかなと思いますね。はい。まああとね、一応ね、その中で考えられるものとしては、その米印のところに書きましたけども、そもそもその病院の名称を規制することそのものがね、まずいんだと、その入選うんぬんじゃなくて、そもそも病院の名称規制そのものが合憲性問題になってくるっていう言い方もできると思いますけど、まあ、これはちょっと数字悪いかなと思いますね。今回はその〇〇の部分が問題になってるんじゃなくて、入選のところが問題になってるから、ここに絞った論述をした方がいいと思いますね。あとはこういう論じ方もあると思うんですよ。入選を診療加盟として認めないっていう立法の合理性。まあ、ある種の立法不作為みたいなもの。まあ、これは立法行為と見てもいいし、立法不作為と見てもいいと思うんですけども、その立法行為ないしは立法不作為が不合理なんだっていうふうな言い方もできると思うんですけど、まあ、これもちょっとね、まあ、どうかなっていう感じはしますよね。そもそもその科学的、医学的な見地から入選を診療加盟に加えていいのかっていう問題はあると思うしね。まあ、これ特にそのね、丸の二つ目のところに書いてあると思うんですけど、あとはこれってなんか、まあ、ある種の立法論だと思うんですよね。その入選をそこに加えるべきだっていうのはある種の立法論であるというふうに思われますので、まあ、ちょっと筋があんま良くないかなって感じはしますよね。はい。なので、まあ、全くバッテンだとは思わないですけども、ちょっとまあ筋は悪いかなって感じはしますよね。はい。で、あと一応ですね、明確性原則なんかも、まあ、論じられなくはないかなと。っていうのは、例えばこの紛らわしい文言っていうのは、一体どういう文言なんですかっていうのが、まあ、一見して明らかとはちょっと言い難いということでね、まあ、明確性原則なんかも一応論じる余地はあるかなという感じはしますよね。はい。ちょっとわかんないけどね、この紛らわしい文言っていうのは一体何を意味するかっていうのはね、ちょっともうちょっと具体的な事情がないと何ともわかんないんですけど、例えばその紛らわしい文言として例示があるとかね、まあ、わかんないですけどね。まあそういう攻撃の仕方も一応あり得るとは思いますけどね。ただまあ、書いてもいいし書かなくてもいいっていうそれぐらいの主張だと思います。あと、答案のスペースがあったら書くくらいかな。はい。さて、で、次に証文に行きたいなと思いますけれども、証文にはですね、あなた自身の考え方を述べさせるという問題で、まあ試験ですよね。試験を書かせるという問題です。で、試験だけ求められてるんですけども、一応ですね、反論も想定した方がいいと思いますね。まあ別に明示的にね、その反論とかっていうような感じで、答案に書く必要はないと思いますけど、反対利益、 に配慮しなきゃいけないっていうのは、これは別に要求されてなくてもある意味当然のことかなと思いますので、なので、まあ、反論はやっぱりね、想定して、それを配慮した論述をするということは求められるのかなというふうに思いますね。別に反論とかね、書く必要はないけどね。で、反論として想定されるのは、これ先ほどもちょっと言いましたけども、これあくまでも営業活動を規制しているに過ぎないじゃないですかと。まあこういうことだと思いますね。これはね。病院名のその入選の部分を今回規制しているわけですけれども、この入選の部分を規制するっていうのは、まあどういうふうなね、病院名をその、まあつけるか、どういう診療科名をつけるのかっていうのは営業活動の一環じゃないですかと。それを規制しているに過ぎないんで、なのでこれは営業行為を規制しているに過ぎないんだから営業の自由の問題で。まあだとしたら、それに対する規制は当然厳格な審査、妥当しないはずだからね。はい。まあ今言ってる反論が考えられるし、まあかなり強い反論なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあちょっとわからないのが、今回ね、その X っていうのが病院を経営する医療法人じゃないですか。で、これ株式会社とかと同じように考えていいのかね。単なる金儲けとはちょっと言いにくいところはあるかなと思うんですよね。病院っていうのは国民に対して医療を提供するっていうそういうパブリックな側面があるので、株式会社だともうこれ単なる金儲けじゃないかっていうふうに言えるかなと思うんですけども、ね。ちょっとそこは微妙かなとは思うけどね。ただまあ、そこを考慮し始めると、ね、かなりまあ問題から外れてしまうところがあると思いますので、まあ仮に株式会社と同じように考えるとすると、そうすると株式会社でもね、例えば名称のその規制ってあるんですよね。例えばこれ会社法で勉強すると思いますけれども、会社っていうのはその種類に従った名称を付さなきゃいけないっていうふうになってますよね。それはね。例えば株式会社だったら、株式会社なんちゃらとか、なんちゃら株式会社。とかね。まあそういうふうにしなきゃいけないっていう、そういう規制ありますよね。で、その紛らわしい文言を使っちゃいけないと。例えばその株式会社のくせに、その合同会社とか言ってるとか、そういうのはダメだというのをね、会社法で勉強すると思うんですよね。で、これってじゃあ、その表現の自由に対する規制なんですかって言われたら、まあ、あんまりそういうふうに見る人いないと思うんですよね。これはまあやっぱり営業活動の一環だと。ね。で、それとなぞらえて考えると、この〇〇入選病院のね、この入選の部分を規制するという部分に関しては、やっぱりまあ営業活動を規制してるに過ぎないと。ちなみにこれは職業選択、競技の職業選択という、職業選択の自由の問題ではなくて、営業の自由の問題っていうね、そういう整理になるのかなというふうに思いますよね、これはね。まあ別にその病院やっちゃいけないっていうふうに言ってるわけじゃないんで、競技の職業選択の自由の問題ではなくて、営業の自由の問題で、営業の自由の問題だとすると、最も緩やかな審査基準で処理されるって可能性が高まりますよね。まあ例えば下手したら明白性審査とか、そのぐらいまで落ちる可能性はありますよね。まあそうなったら、もうね、間違いなく X は負けるということになるんだと思いますね。まあ一見して明らかにその不合理だっていうふうに言えない限りはね、これは X は負けるってことになるんだけど、まあ一見して明らかに不合理だとまではね、その不合理であることが明白であるとまでは言えないと思うんでね、これはね。なのでまあ X は負けるということになると思いますね。だから、その意味で今言った反論っていうのはかなり強い反論なんですね、やっぱりね。はい。で、あとまあどうするかっていうのはもう皆さん次第ですよね。その X 側の主張に寄せて考えるのか、それとも反論の方に寄せて考えるのか、あるいは折衷点を探っていくのかということですよね。まあ、そこはもう皆さんのね、まあ腕の見せ所っていうか、まあ自分なりに考えていただければいいところで結論があるわけではないと思いますよね。はい。まあ今回ね、さらに細かく考えていくと、病院名を〇〇入選病院っていうふうにね、変更したいとき、この〇〇のところじゃなくて入選のところが引っかかったわけだよね。で、多分丸々の部分を規制するってなったら、ここはまさに精神活動とかっていうのはある程度認められる部分かなっていうふうに思うんだよね。例えば X だったら X 入選病院とかっていうふうにつけるんだと思うんですけどね。まあ、ちょっとわかんないけどね、この問題だとね、その X 入選病院とかっていうふうにつけると思うんだけど、この X っていう部分に関しては自分の思想だとか思いだとかっていうものをね、ビジョンみたいなもんだよね。これが、そのまさにね、この〇〇の部分に現れると思うんだよね。で、その意味で、その精神活動っていうふうなところは確かにあるんだと思いますね。ただ、診療科名って、そう考えると結構微妙ですよね。かなり定型化されるものなのかなっていうふうには思いますから、そこにその精神活動みたいなものがね、現れると言えるんだろうか。って言われると、どうかなって感じますよね。この〇〇の部分を規制するっていう話になってくると、ちょっと話別かもね。それはね、細かく見るとね。だから、病院名のその名称変更のね、その規制って言っても、その丸々の部分を規制するのか、その入選の部分、診療科名の部分を規制するのかによっても、ちょっと違う可能性はありますよね。一緒くたにその名称っていうふうには言えずに、まあ実際に、ね、この丸々の部分に関しては、その自分のやはりその思い入れっていうのはかなりあるはずだからね、やっぱりね。自分のその思想だったり、理念だったりとか、ビジョンだったりとか、そういうものっていうものがこの丸々の部分に現れると思うから、その意味で表現行為性認められるみたいなロジックは、この丸々の部分についてはあると。ということは反面、この入選の部分はそういうふうな要素は認めにくいという言い方もできるかもね。まあ、ただまあ今言ったのは一つのね、論じ方の例ですから、皆さんなりにね、ここは考えられていれば OK のことですよね。まあただいずれにしてもね、今言ったところがおそらく審査基準を決定するね、重要なファクターになると思いますのでね、しっかり論じていただきたいところですよね。で、審査基準を立てていただいて、で、その審査基準に当てはめということになりますけど、まあまず目的審査のところは、これはまあちょっとパスさせるしかないかなと。 ね。まあ、結局それはその国民に対して正しい情報を提供して持って適切な医療を提供するっていうね。まあ、そういうふうな目的だと思いますけれども、これがまあ正当とか重要っていうのはね、これはまあ、ちょっと否定しがたいかなってところありますよね。まあ、必要不可欠なんですかって言われたらどうかもわかんないけども、ただまあちょっと正当性とか重要性くらいはまあ、ちょっとやっぱりね、認めてあげなきゃいけないかなというところはありますよね。まあ一応 X 側の主張としてはね、目的審査のところもね、跳ねるような主張をさっき言いましたけども、まあちょっと苦しいかなというのは正直ありますね。これはね。なので、まあ手段審査のところはね、やはり、主戦場っていう感じになると思うんですよね。で、手段審査のところでやっぱ考慮しなきゃいけないのは、この丸の二つ目のところでね、乳腺が診療科目として採用されなかったのは、移動審査会が平成8年に厚生大臣、まあこれ当時ですけども、に当てて、乳房部疾患の医療に取り組んでいる外科婦人科等との整理区分が必ずしも十分ではないと。また乳房部疾患を専門的に見る診療体制が十分整っている診療分野とは考え難いと。で、これ平成8年のところどう取ったらいいのかがちょっとわからないんですけども、まあ現在まで、ね、現在までこの状況が続いているんであれば、まあ手段審査のところもやっぱりパスさせるしかないと。まあ、これね、まあどういうね、その厳格度の基準を使っているかにもよりますけれども、まあ不合理だとちょっと言いにくいですよね、これはね。ただ、まあ、平成8年というところを重く見て、現在ではその医療の進化なんか、その科学的なね、その技術的な、医学的な進化っていうのがあって、で、もし仮にですね、例えば、この専門的な、その診療体制とかが十分整っているというふうに言える。まあ、要するに立法事実が変化しているっていうことであればですね、それを捉えて、例えば合理的関連性が失われたみたいな、そういう論述はあり得るかもしれないですよね。ちょっとそこはわかんないですけどね、この問題からはね。平成8年のその、当時はそうだったけども、まあ現在どうなのかっていうのはちょっとわかんないところなんでね。はい。まあ今言ったあたりをね、その手段審査で論じてあれば OK なんだと思います。だから結論云々っていうよりは、そのね、問題文の事情をよくね、自分なりに噛み砕いて、で、主張反論っていうものを十分考慮して論じてあれば、それでいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね、これはね。はい。じゃあ、ちょっとね、回答例の方ですね、簡単に確認しておきたいなと思います。で、まずですね、X の主張としてはやはりその表現行為なんだっていうことをね、しっかり基礎づけていかなければいけませんからね。ここをまあどういうふうに説明するかは一つの大きなポイントですよね。まあ一つのロジックとしては思想等の精神活動が名前に現れるでしょうという言い方ができるし、あとはその例えば国民のね、知る権利に奉仕するものであるっていうロジックもあり得ると思いますね。まあいろんなロジックあり得ると思いますけど、いずれにしても表現行為性を基礎づけるロジックっていうのをしっかり示してあげる必要はあると思います。で、一応ですね、まあ、ここは厳格審査まで持っていってもいいのかなと思いますね。まあ、自己実現、自己統治はちょっときついと思うんで、自己実現の価値とかっていうところを強調していくかなというふうに思いますね。その名称っていうところはまさにね、その自己実現、個人の人格形成発展というところが端的に現れるみたいなね、そういう論述になるかなと思いますね。はい。で、必要不可欠な目的と、必要最小限度の手段ということで、で、一応ね、目的も、まあ、ちょっと苦しいですけれども、ね、その許されないパターナリズムであるみたいなね、そういうふうな論述にしてみましたということですね。まあ、ここちょっと苦しいんで、ね、目的審査のところをパスさせちゃっても構わないですね。X の主張でもね。はい。で、あとは、先ほどのその手段のところですよね。まあ、例えばその個別具体的に審査すべきである、みたいなね、そういうふうな主張が考えられるかなと思いますけどね。はい。で、あとね、その明確性の原則に関しては別に論じてもいいしね、まあ論じなくてもいいし、まあどっちでもいいんじゃないですかね、これはね。まあ答案のスペースに余裕があれば、まあ論じますし、まあスペースに余裕がなければ論じないと端折っちゃっても構わないかなというところですよね。はい。まあそんなに長々も書けないと思いますしね。で、次に証文2ではですね、で、ここではさっき言ったように、その反論とか、その反対利益っていうものも考慮しながら論じてあげる必要があって、で、一応ですね、ここはその知る権利に資するものであるという形で表現行為性を基礎づけると。だから表現の自由としての側面は否定できないんだけども、ただやはりその病院経営っていうふうな営業活動の一環に過ぎないとね、精神的な活動を外部に表現するっていう、その表現行為ど真ん中のものじゃないよねっていう形で切ってみました、X の主張をね。だから表現の自由としての側面は一応ある。それは知る権利に奉仕するからということだけれども、ただ、その一般的な表現活動とはやっぱりちょっと違うよねと。で、特に今回ね、先ほどもちょっと言いましたけども、その診療科目のところに、その精神的活動でやっぱり現れにくいと思うんですよ。現れるとしてはその丸々の部分だと思うんですよね。やっぱりね。はい。そこも指摘してあげました。一応この答案ではね。はい。ということで一応保証は認めるけれども、ただね、その一段低い保証の程度しか認められないという形で論じて厳格な効率性の基準に落とすという形ですよね。はい。まあそういう形で論じてみたということですよね。で、あとはですね、X の主張を踏まえながら目的審査、手段審査をやっていくわけなんですけれども、まあその手段審査においてはね、特に先ほど言いましたように、その平成8年ですよね。平成8年の、 段階において、まあ、どうだったのかっていうと、現在においてどうだったのかっていうね、その、いわゆる立法事実の変化の話。で、これはどこまで踏み込むかちょっと微妙なところではあるんですけどね。だからまあ一応ね、今回は仮定的な感じの書き方にしてみたんですけども、その医療、専門的医療体制が進歩したなどの事情がない限りっていうのはね、そういうふうな感じにして、もし仮にそのまま当時の事情が変わってないんだとすれば、まあ不合理な規制とはちょっと言い難いかなというところですよね。はい。あとはその個別具体的にね、判断するっていうふうに X で言ってるんで、その点のね、その X に対するまあ反論っていうか、その考え方、自分なりの試験っていうものをね、示してあげる必要はあって、で、これはまあ紛らわしい名称っていうのは極力排除するということが望ましいと。だからその性質を個別具体的というふうにするには、即さないというのはね、適さないというような感じで論じてみて、まあ結局ね、実質的な関連性ありということで合憲という結論を取ってみたということですよね。はい。で、あと明確性原則のところはね、まあ別に触れてもいいですし、触れなくてもいい。で、触れたとしたら、まあ一応ね、判例の基準を簡単に書いて、で、まあ簡単に当てはめる。まあそれぐらいでいいと思いますね。まあ本当おまけみたいな感じですから、別に書いても意思書かなくてもいいってそんな感じかなというふうには思いますよね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれとおしまいしたいと思います。